アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。はい、皆さんこんにちは。ちょっと今週はですね、配信が、若干ちょっとメンテナンス作業のために、アークオーディオの配信遅れておりまして、ご迷惑をおかけしましたけども、今週、火曜日から、金曜日の分までダダダダダッと、アップしてまいります。金曜日の週末ベッド情報はちょっと先の情報言ってますので、今から聞いていただいてもまだまだ、間に合う、イベント情報ばかりでございます。ぜひそちらもチェックしてください。ということで、本日はですね、これ火曜日の、放送の、配信分をお届けします。ですね、10月の、16日の火曜日の、配信分でございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。このアークオーディオなんですけども、火曜日はですね、このアークオーディオのスタジオ、チッコアーク、にて行われている月例トークサロンの、模様をお届けしております。今回、このトークにゲストとしてお招きしたのは、お二方ですね。一人がですね、NPO 法人記録と表現とメディアのための組織レモで、古い地域に眠りですね、古い、8ミリフィルムを収集して、そして上映会をするという、少し、変わったそういう映像のプロジェクトをされている、松本敦さん、そして、片や大阪市立大学大学院の、地図情報学者の、森博久さん、この方は、個人が書いた地図、プライベートな地図、いろんなもうプライベートに限らずですね、企業の地図とかもいろんなどんな種類の地図でも、それを、こう地図の断片をですね、集めていって全く新しい地図の世界を作り上げようというグローバルベースプロジェクトという、試みをされている、方でございます。この松本敦さんと、森博久先生の、お二方の、トーク、今回地図と史的記憶、というテーマでお届けします。映像に眠る個人的な記憶、そして地図に眠る個人の記憶、そういったものの、話をどんどんどんどん二人のプロジェクトを、活動紹介含めて、掘り下げていって、いただいております。ですね、もう3週目のこれ放送なんですけども、1週目2週目でまず、松本さん森さんの、それぞれの活動紹介をしていただいて、今週はお二方の対談を、中心に、ですね、私が聞き手に入って、活動の、より、深度を増した話を、していただくということです。それではどうぞ聞いてください。じゃあ一旦グローバルベースプロジェクトの、説明していただいて、どうですか松本さんは。改めて違う、メディアなんですけども、その、森先生、森さんも言ってたように、その、古い地図を、集めてくるところに、その中にはやっぱり個人 の、 記憶というか、もっとなんか言い方変えると思い出というか、そういったものが二次情報としてやっぱり乗っかってきているところがあると思うんですけども、それは例えば先ほどアハプロジェクトでも上映会をしているときに、実際その映像を持ってはる人がその場で、あの時こんなことがあってって喋る情報をまた二次情報として集めているとおっしゃってましたけど、なんかそのあたりについてちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
そうですね、先その森さんのお話の中で、その天狗ちゃんのお話あったじゃないですか。おじいちゃんがこの地図見てっていう話、でなんかやっぱり意外とその人間って高度なその認識能力があって、先ほどおっしゃった上からなんてほとんど見ないわけじゃないですか。でもやっぱり自分の思い出とかそういうのがあったら、ここの角がなんとかのお店八百屋さんやから、ここはうちの家みたいなことで思い出しはるんやろなとか思って、そういうその一種の思い出とか記憶っていうものがあれば、その難しい情報もすごくその認識できてしまう、その当人にとっては認識できてしまうのかなと思って、例えば8ミリフィルムとかも、ほんまのその歯切れというか、僕らからしたら暗い闇というか、室内で撮っているんでしょうね。その照明がちゃんとなってへんから見えないわけなんですよ。で見えなくて、大体こう目を凝らして誰かが動いてるんやろなっていうのが分かるぐらいなんやけども、その当人にとってはこう分かったりもするわけです。そういう意味でその、僕らが初めてその話を聞くことで、その客観的にそのフィルムがあって、それを見ただけでも全く何も情報として分からない状況、 でもそのお話を聞く中でそういう話をではでも出てくるということは、一種その頭の中の無形の情報っていうものがそういうところでこう記録として出てくるわけなんで、だからそういうところがやっぱりそのなんぼ有形で残っててもそれだけじゃなくてっていうところがやっぱり意識強くしてますね。
その頭の中の、まあ、無形の情報っていうのは、そのプライベートなものっていうふうに、まあ、言えるとは思うんですけども、例えばそのアハプロジェクトにしても、今のワークショップのプロジェクトにしても、まあ、進んで自分から映像を流してくださいとか、ワークショップ参加して自分の個人的 なんか妄想も含めて、地図に書き込んでいくっていう人もいるとは思うんですけども、やっぱり中にはそのプライベートな記録とかっていうのは、まあ、表に出したがらない方っていうのもおられると思うんですね。でそういった人っていうのにとってはやっぱそのプライベートというよりどちらかというとそのプライバシーというかそっちの方を気にかけると思うんですけども、そのあたり例えばこの地図情報とかになるとこのウェブにどんどん、個人の、まあ、どんどんそれが進化していくとより個人の情報っていうのがウェブにアップされていったりとかすると思うんですけども、なんかそのあたりって今後どういうふうに展開されていくっていう、例えば森さんはどういうふうに考えていらっしゃいますか。うん、
まあその実はこのちょっと今衛星じゃない航空写真を出しましたけれども、
精度高いですね、まあ、
これ精度高いです、ね、そのさっき言った10センチ精度っていうやつで、まあ、そうするとですね、まあ、どうかするとこう車種が判別できたりとか、
はい、
まあ、ここら辺は割と公共の建物が多い地区だけれども、こう屋根の上に何があるかとかね、屋根があったりとか、はい、そうするとこう干してる洗濯物が見えたりとかね、
はい、
と何人家族かとかって分かっちゃうわけね。
分かりますね、いろんなこの周辺情報からこの家族形成が分かってしまうみたいな話ですね。そうそうそう、
で企業にしてみたら資材置き場とかで企業秘密のものを資材置き場に置いてましたと、まあ、こういうところに置いてあった。で大体その道路から見られることは心配してね、こう目隠しをしたりするんだけども、うんうん、まさか上から見られてると思わなきゃね。
そうですね。
でそういう意味でのそのプライバシー、そこういうシステムがこう動き始めるとプライバシーっていうのは何なんだろうかと、やっぱりこうある種その地理情報によるプライバシーっていう問題っていうのはすごく出てきてますね。うん、まあ前輪地図の会社の前輪がその表札情報を全部集めてるんですよ。
はい、
でその表札情報を載せた地図っていうのを作っているんですけれども、まあそれで訴訟が起きたことはプライバシー侵害だけども、表札って皆さん家の前に全部掲げているその要するに公開情報じゃないですかと、前輪側の主張はそうなんですよ。でそれを我々は別にその、その公開情報をみんなこう一生懸命頑張って集めたにしか過ぎませんということで、一応前輪が訴訟したのかな。
あ、そうなんですか。うん、
なんですよ、
はい、
でも逆に言うと不用意に自分の情報を出しているとそれが公開情報とみなされてしまうっていうことなんですね。まあ、したがってそういう意味でその一人一人がそういうプライバシー、自分のプライバシーっていうものに対して非常に強く自覚しなきゃいけない時代が来たかなという。
そうですね、それは本当にまあ、これの技術自体もインターネット、うん、ウェブでまあ公開してるところかなと思うんですけど、インターネットとかがまあ技術が発達していくと当然それに上がってるものっていうのはもう利用していいもんやっていうような、なんか考え方っていうのがどんどんどんどん広がっているような気はするんですけども、でまあ一方その松本さんがアープロジェクトでやってるようなものの中でやっぱりその今とりあえず今日もお客さんで来ていただいている方とかに関してはやっぱりその協力的というか、その映像っていうのをみんなで共有して上映することっていうのにちゃんと分かってくださってる方だと思うんですけども、そのあたりってこのフィルムを借りるときとか、
そのプロセスをちょっと説明すると、
ちょっと説明していただければ。
ほとんど怪しいく思われるんです、まず最初に怪しい
というか、
そうそんなん見て何が面白いんかなっていうことでまずは疑問に思われるのが結構多いで、いやいやいや実はねってこれ僕見ても面白いんですけどねみたいなことをお話しさせてもらったり、
はい、
そのフィルムの、言ったら出張上映会をお邪魔して要するにこう見させてもらうわけですね。まずはお家の方はお家の残っているフィルムが見れるっていうことでそれをまず見たいと。だからまずそこでこう安心して見れるようにこう、
つまりそれは公開ではなく出張上映って形で、その家だけでみんな見る、家族だけで、
で、あのできるだけそのお家というかその方のホーム、気持ち的にもあの地理的にも、まあ、ホームです、はい、アウェイじゃなくてホームでやることは結構大事で、はいはい、僕らが言うとアウェイに行くわけですね。でそこでお話をいろいろ聞き出すわけです。やっぱりその喋りやすかったりするわけなんですね、向こうからしたら。でいろいろお話聞いていくうちで、まあ、そのすごく面白いエピソードとか、例えばフィルムには映っていないけども、フィルムをどんどんどんどんそのフィルムに関係ないこととかをどんどん喋っていただくわけですね。そしたらフィルムはそのフィルムに映ってるからこういう情報がありますっていうんじゃなくて、やっぱりなぜその有形の頭の中のお話も記録するのかというと、フィルムには残ってないようなお話もどんどん出てくるからなんですね。なのでそこでお話をどんどん聞くと、でそれと合わせてそれを記録するんです。で、まあ、ボディーブローをどんどんするわけですね。簡単に言うと、これすごく面白いですとか、これ地域の人が見たら多分ここやって言ったらすごく分かると思うんですよっていうことを、まあ、交渉するわけです。で許可をちゃんと得た上でそれを、フィルムとその型をセットで基本的には公開の鑑賞会にこう来ていただくと。でフィルムを見ながら、まあ、その言ったら何て言うんですか、レイヤーに、場所がレイヤーになるわけですね。まずその持ち主であったり自分が写っている方が語るわけですね。で実はそのフィルムを持ってへん、持ったフィルムを持ってないと語られへんっていうような場を作っているわけじゃなくて、例えば地元の人でフィルム持ってへんけどこの場所知ってるみたいな人がどんどん語り出す、
はい、
でも、さらにもっと言うと、場所にもここにも住んでないし、言ったら縁もゆかりもないけどもたまたま来たっていう人もそこに入って、かつて その生活文化のお話を聞いたりする中で関わっていけると、うん、そういうことをやっているんですけども、そういう形で言ったらその出していくプロセスというのはまずそういうことをやっていくと、うん、でそこら辺がすごいやってて難しいというか面白いなと思うのは、そのプライベート、いわゆるプライベートとパブリックっていうようなくくり方が、なかなか難しいんじゃないかな。例えば、
ね、
今で言うと YouTube なんか自分の私的な映像をどんどん上げているわけですよね、はいはい、でそこで見れるわけなんですよね、
うん、
でそういうことは半ば積極的にやってはるところもあって、
うん、
で、まあ、僕らはそういう積極性をその見出すとかそういうこととはちょっと話はまた違う問題なんですけども、うん、なんかその携帯、家の中でも携帯で外でつながったりとか、外でも一人でおれる状況があるとか、うん、そういうその二項対立では語られへんようなことで、いかにその映像っていうものもそのパブリック、プライベート、言ったらそのプライベートからパブリックに開いている状況もありつつ、うん、プライベート、パブリックからプライベートにこう開いて修練していくというような動きも実際動きとしてあって、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、具体的に言うと出張上映会で僕たちの役割というのは、言ったらすごいプライベートのお話が繰り広げられるわけですね。でその中で僕たちの役割っていうのはできるだけ引いてパブリックなお話、社会的なお話をさせてもらうことで、あ、そんな風に見れるんやっていうことを気づいていただく。で今度は公開の鑑賞会にいた時には今度逆に個人へというまあ、動くわけですね。言ったらその公開の場所である一つの映像を見ながら一人一人のこう思い出されるような記憶とかそういうものをまほじくるというか、お話をどんどん言ったらこう立ち上げていただくわけです。でそれでお話を振ったり、お話を聞くことで、それぞれのストーリーが今度はクリートである。だから場を変えることで自分たちの動き方も変えていますし、
はい、
それが言ったらそのパブリックとプライベート、まあ、簡単には分けれないと思うんですけども、そう考えた時の僕たちの動き方かなというのは思っています、うん、
なるほど。もともとその今やってるハープロジェクトはやっぱりその多くはフィルムっていう、はい、まあもう何十年も前に一部の層しかやっぱりそのメディア自体持ってなかったと思うんですよね。
そうですね。
映写機を持ってたりとか撮影の機械を持ってたりするっていうのはやっぱり限られていて、それだけに ちょっとこれはまあ試験ですけども、それだけにかなりある意味では公的なものやったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばその企業が持ってたりとか、まあ行政が持ってたりとかするっていう意味で、で個人ではなかなかこう買えないようなものである。でそういうふうに考えてきて、どんどん技術が発達していって、で最近はもう究極的なもう携帯 でもう動画も撮れるようになって、でそれこそウェブの技術も発達して、どんどん YouTube みたいな映像 あのポータルサイトに上げていけるってなった時に、どんどん技術が発達すると同時に、その映像っていうメディアに対する考え方もよりパブリックに動いてるのかなと思うんですけども、例えば今その古いフィルムっていうのを実際出張上映で公開の上映会っていう2つのやり方でやってて、で先ほど話の中で映像の図書館化っていう風な言葉が上がってましたけど、その次の展開としてさらになんか多くの人に見てもらうような仕組みに着手するみたいなことはありえるんですか。
まあ、例えばその、まあ、OS を配布するみたいな感じですね。アハプロジェクトってこういうやり方でやってますけど、
はい、
言ったら、まあ、その大阪だけじゃなくていろんなところにフィルムとか眠ってるわけですよね。で、僕たちはこういうやり方やってますけども、もしそういうことを活用できるんやったら使ってくださいという形で、まあ、各その地域で例えばこういう歴史、なんていうんですか、大文字の歴史みたいなものは知ってるけど、地域の歴史、郷土の歴史は知らない、でも知っときたいみたいなところで、やっぱりそういう関心を持ってらっしゃる方とかたくさんいらっしゃると思うんです、うん、そういう方にこういう仕組みをお渡しできたりとか、ただまあその映写技とか、そのまあ技術的なところはクリアしないといけないんですけども、いわゆるそういうことをやることで各場所とか各ところにそのアーカイブできる場所があって、でそれを全部つなぐような仕組みが上にあれば、大阪のところに住んでて北海道の映像が見れたりとか、なんか検索できてこういう映像があるとか、そういうふうな形でなんかそのほんまの図書館ですね、でそれが実は家におってもできるみたいなことができたら、まあすごい理想の話ですけども、そういうことも考えてたりします。
なるほど。で、まあ、今の話ちょっと聞いてて、森さんがされているのの先ほど何でしたっけ、フォトコーパス、
はいはい、
あれって、その写真上がってましたよね、
はいはい、
その地図があって写真情報を上げていく、はい、それがよりこう個人単位で一般の人とかも、例えばその地図に、まあ自分アカウントみたいなの持って入って、はい、自分が撮った写真をどんどん上げていくみたいな、はい、ことを今現在でもそういうふうなことはできるんですか。
そうですね、実はもう今そのフォトコーパスに、もう写真を上げると、
はい、
グローバルベースにベタって自動的に、
自動的にグローバルベースにも
くっつく仕組みができてまして、
はい、
そのまあこれ言ってみればその静止画の YouTube みたいなもの
なんですよ。なるほど。そこに地理情報がついている
そうですね、地理情報をつけて、られるということですね、はい、まあその自分で上げたい、まあ、自分の写真を自分であげるっていうのは、
はい、
まあ、その本人のあれなので著作権的なの問題なんですけれども、まあ、人の写真をあげるっていうのはちょっとそういう問題ありますよね、うんうん、まあ、だからこうそういう問題はないわけではないですね、うん、
なるほど、
はい、
はいはい、でそれで例えば、はい、写真だけじゃなくてその松本さんが言ってたような実際の言葉というか、これこんなことがあって自分はこういうことをしたみたいな、はい、まあ、日記的なものがそれこそ写真とともに文章も個人が上げていくみたいなことになったら、そのこういうプロジェクトの中でもその映像とか地図だけが持ってない二次情報がどんどん上がってくると思うんですけども、なんかそういうふうに例えばなった時にその情報ってまあ面白いかもしれないですけど、どういうふうに活用できるのかなっていうのはちょっと、
ですね、思いましたよ。フォトコーパス以外にもログの細道っていうページがあって、
すごい長いですね
それはですね、その位置情報でそういうふうに自分の言葉だとか日記だとか、うん、そういうものを上げられる仕組みなんですよね、うん、でまあ、そこともタイアップしてそこに上げると自動的にグローバルベースにつながるしようってやってるんですけれども、はい、はい、まあそれはただし現在の、はい、そのだどっか旅をしましたと、で旅をした時に最近携帯に GPS ついてるのがありますので、はいはい、その GPS でポンポンポンってやっていくと自動的にそのページにこう旅日記がこうアップされていくっていう仕組みです。で、まあ、それをみんなでこう見られるというような仕組みです。で、まあ、同じ仕組みを例えばこういったその当時のことを語ってくれる、まあ、ただ割と語ってくれる方は年取った方で、ウェブとかにあんまアクセスできない人が多いと思うんですけども、まあ、そういった人たちの、まあ、聞いて載せるでもいいと思うんですけども、その載せていくと、まあ、そういったライブラリーが出来上がっていくと思うので、それはすごく面白いと思いますね。はい、
まあ、それで聞いてて、その例えばアハプロジェクトの場合とかはそういう情報をまあ聞き出していって、さっき16mm でしたっけのフィルム見せていただいたものが非常に個人の視点で撮ってるのに資料として使えるっていうような、本当に当時はめちゃめちゃプライベートで、それこそなんか奥さんがなんかこんなやってましたけど、リンクしてましたけども、あれがそのまんま例えばその八幡商店街の資料であるっていうふうに使えたりとかするっていう、そのパブリ本当にパブリックに展開していくっていうことがあると思うんですけども、なんかそのまあ同時にやっぱりその森さんの話も聞いてて、どんどんどんどんそういうふうにパブリックのプライベートな情報が上がっていくのに、どっかで管理してるわけじゃないですか。全部それが実はグローバルベースプロジェクトに反映されていくってことは、どっかでこうなんか個人のものっていうのが何かこう大きい仕組みに、なんていうんですか、上がっていくっていう、ちょっと危険なところも同時にちょっと感じたりするんですけども、なんかそのあたりのこう差というか、なんか一番いいラインで進めプロジェクトがなんか進んでいくっていうのはどの辺なのかなとちょっと思いまして、めちゃめちゃそのプライベートなものっていうのをがっつり何でもかんでも上げていくっていうと、確かに問題が起きるのかもしれないし、だからといって上げないとその今度はパブリックに反映されるような面白い資料が出てこないしっていう話になると思うんですけど、そのあたり例えばグローバルベースプロジェクトではどのあたりをこう目指していく
か。そうですね、そのまあそれもグローバルベースだけじゃなくて、はい、そのウェブの持ってるそもそもの問題だと思うんですけど、
はい、そうですね、
そのまあその今個人情報保護法とかね、いろいろできてはいることはいるんですけれども、だけどもそのまあ大体その見てると、その本当にプライベートなものでっていうのはある意味少ないのかなっていう気はしますよね。その少ないというのはそのまあ 僕なんかでも、まあ、皆さんもですけども、まあ、ある家の中にこう本当にプライバシープライベートな空間の中で暮らしていると、まあ、しかしその暮らしているけれども、そのある、まあ、その家族であったり友達であったり、まあ、そういったレベルによってこうプライバシープライベートの範囲がこう膨れたり縮んだりするわけですよね。でその住んでいる、家もですね、まあ、やがてはその売って誰かの手に渡るかもしれないし、まあ、そういう意味で言ったらその、まあ、逆に言うと自分のプライベートを守りにくいっていう面が、で一方でその、まあ、プライベートとして持っていたものもですね、まあ、逆に言うと、まあ、僕がその死んでしまうとそれは誰かの手に渡っていくわけですよ、まあ、自分の家族に渡るとも、渡るかもしれないし、その後どう渡っていくかっていうのは分からないっていうふうに考えると、その非常にプライベートなものがやっぱりこういうふうにパブリックなものをこう変化していくと、まあ逆に言ったら、僕たちっていうのはそのかつての祖先の日本の、まあ、先祖のいや祖先のですね、非常にプライベートなものを今享受して、うん、ある意味ここで生きているっていう面がすごくあると思うんですよね。でまあだからそのまあプライベートなものをその人の意思に反して強制的に取り上げてプライベートパブリックなものにしてしまうっていうのは非常にそれはまあその個人の権利侵害になるわけなんですけども、まあそういうまあだけども一方でそういう個人的なものがパブリックなものになっていくっていう流れもあるというところで、まあそこはですね多分その まあ、結局はですね、受け取る側とその出す側のコミュニケーションだと思うんですよね、うん、そのそこに齟齬があるから多分その非常に侵害な形でプライベートなものが外に出てしまう、うん、だけれどもその非常にそのプライベートなものなんだけれども、やはりその時代がこうやって経ってみると、今はもう残っていない貴重なものであると。まあ、逆に言ったらば、その出す人にとってみたらそれは逆に名誉なことになるかもしれませんし、まあその人が残したということ、ね、まあいろいろ、例えば江戸東京博ではその昔昭和初期の頃のそのいろんな、道具、ちゃぶ台とかね、そういうものを、集めますと、その持ってる方手を挙げてください。それだってそのちゃぶ台にね、なんかこう子供の落書きがした時、非常にプライベートなものがあったりする可能性っていうのはあるわけで、同じことだと思うんですね。だそこはやっぱりそのコミュニケーションだと思いますね。
どうですか、松本さんはそのあたり。
まあ、多分同じこと言うかもしれないですけど、うん、基本だから矢印だと思うんですよ、
うん、
矢印がどう向いているかというと、例えば、まあ、昔は上から下に矢印があって、その上というのが例えばお上とか、なんか政府とか、なんかそういうのが あると思うんですね。で次どんどんその矢印、いわゆる、まあ、権力というんですかね、そういうこう暴力性を持った権力というものが、次この会社とか、
うん、
一企業とか、ほんまは、自分たちの、まあ、だから私的なもんであるんだが、社会に立つ上ではすごいパブリックなものとして立っている会社とかになっている。Google とかもそうですよね、うん、一会社がそういう情報とか全部集めちゃってるわけです
よね。そうですよね、うん、確かに。で
もっと言うと、どんどん矢印はこう下に行くわけなんですけども、どっかでこう横になったり、うん、今度は、こっちからこっちみたいな、こうそう、まあ、簡単に言うと双方向ということで、どんどんその権力も分散化するし、矢印も、お互いに向き合うような形になる。例えばコミュニケーションっておっしゃってるんですけど、まさしく僕たちも、厳密に言うとその誰かから見たら僕たちがやってることは搾取だと言われるかもしれない。ただそこら辺はすごい丁寧にその自覚してメンバーとも喋ってそういう話はするんですけども、やっぱりその双方向というか、言ったら向こうも OK というか、出してくれると、そういう形でこっちもちゃんとした握手をちゃんとして、そこでこう事業というかプロジェクトが進むと、いわゆるどんどん言ったらここは OK って言ってくれた人にも権力が渡るわけですね。どんどんこうスワーッとこう、ファーってなるわけですわ、
うん、その辺なんか急に思えない
ふわーってなるわけですよ。ある種それは各それぞれが自分たちの権利だったりやりたいことっていうものの積極性をちゃんと持ってくれるとか、渡せてあげる、いや渡すというよりかは自分でなんかこう作り出すとか、そういうところで例えば地図を自分たちで作るっていうこともつながってくると思いますし、例えばほんまに映像を持ってる持ってないって話になったら、8ミリフィルム持ってるか持ってないって言って絶対持ってる人は持ってて、持ってない人は持ってないんですよ。
そうですね、
そこは絶対変わらないんですよ。ただそれをどういう形で広げていくのかっていうところで、言ったらその100人ぐらい術つなげて握手してて、一番向こうの人とわーってできるぐらいの感覚を持ち続けてやっていかんとあかんなということを、まあ、思ってたりするわけです。でそれがその権力の分散化にもあるし、その誰でものアハプロジェクトだったり、誰でもの地図だったり、誰でもの言ったらそれが公的な資産になると、そういうことになるかなと、はい、ちょっと思いました。
なんかそうですか、
矢印が双方向にあるっていうことですよね、うん、きっとね。
今、まあ、こういう、まあ、こうやったのが横になって、
う
ん、こうなって
る
話をされてますけど、
そうですね、
なんかその矢印が双方向になって、初めてなんかその個人で、まあ別に自分でやりたいと思ったことは誰に束縛されるのでもなく、まあ、自分で表現できるんやないかって話になると思うんですけど、それがたまたま例えば映像やったり 地図作るっていう一つの表現やったりとかするんやと思うんですけど、うん、例えばその松本さんが所属してる、まあ、レモっていう団体はその映像を、まあ、気軽に使えるツールとしてどんどん自分たちでものを作っていったらやないかっていうの で森さんは地図のワークショップしても子どもたちに自分の身の回りの地図どんどん作ったらええやんっていうところから表現、うん、もっといろんなものを作っていったらええんじゃんっていうことをやってると思うんですけども、なんかその実際アハプロジェクトに、まあ上映会とかやって、フィルムを提供する人は当然いると。で地域の人もなんかよなんか面白そうやなって来るってなって、逆に一般の見に来る人、まあ、ちょっとアート好きな人であったりとか映画好きな人であったりとかってどういう反応します？それ見て
なんかね、映画好きの人もこの前アベノでやった時も、うん、やっぱ昔の例えばその30いわゆるその商業映画の昔のものに興味があったりコレクションしてるっていう人たちも人もいらっしゃって、うんうんはい、そういう人たちも一番まあ来てくれるわけですね、うん、で正直それはどうだったかというか、うん、まあ聞いてると楽しかったよと言ってくれるんですけど、そこら辺はまあわからないんですけども、うん、まあこれだけは言えるのはそのエンターテインメントとかいうところで考えたときに、うん、その持ち主にとって何が一番のエンターテインメントかって言ったら、やっぱりその映画とかなんか作られたものも楽しいけども、自分が映ったり、うん、自分がそういう撮ってたりするようなことっていうのが、まあ、まずは一番のエンターテインメント、うん、それは分かるわけです、
まあ、それはそうですね。
でその、
う
ん、それが言ったらそれを自分は持ってないけども楽しめるか、関係ないけどもそれが楽しめるかっていうことですよね、
はいはいはい、実はねこの前ね、実はねっていうような話でもないんですけども、普通の公園で手紙を拾ったんですよ、はいはい、個人が書いてた手紙で、それちょっと読んでしまって、うわこれ読まん方が良かったかなと思って読んだんですけど、かなりわけのわからん手紙やって、うん、なんかいかがお過ごしでしょうかみたいな感じで敬語で始まって、この度私は西日本なんたら会社のなんとか部に配属して、なんとかかんとかの電線ケーブルを作る会社のなんとかかんとかのケーブルかっこ略称なんとかかんとかで終わりなんですよ途中でそこでやめはったんやと思うんですけど、これは一体何を言いたかったんやろこの人はとか思って、勝手に妄想が膨らんで、うんうんうん、ちょっと楽しかったりとかしたことがあったんですけども、なんかその個人が完全に作ったものを他人がなんかそのさっき言ったように全くフラットな立場の作り手でもないし企画者側でもない人が見て、なんかそこから何かを感じて楽しむってことは方向としてありえる気がするんですけどね。
いやそれは多分ありえると思う、うん、それをしていきたいなと思うんですね、うんうんうん、例えばそのレモのメンバーの中でも言ってることが、例えば縄文時代の映像があったら見たいか見たくないかって言った時に、すごいフラットな目線で縄文時代か知らんわけじゃないですか、うん、で自分にとっても言ったら、まあ、祖先は祖先かなっていうことで興味を持つ、そこら辺だけで多分つながってると思うんですよ、各、うん、それぞれの人が、うん、縄文時代の映像を見たいか見たい、多分僕見たいんですよ、うん、皆さんも多分知らん分からへんけど見たいって言うはると思うんですね。それは何かっていうと、例えば自分の存在だったりとか、ある種のすごい薄っぺらい線でつながってるようなものがきっとあるはずなんですね、うん、でそれは多分何にしろあって、それを僕たちとかそのやっていくうちにそれを発見していって、例えば全然知らん人がその映像を見ながら何か語り出すことができるかどうか、やっぱりフィルムの提供者って死んじゃうわけですよね、うん、でその記憶とか情報は僕たちには頭の中に消えてる、でスタッフワークとしてそういうものがどんどんどんどん伝達されていったりする。でそうやってそのある一つの頭の中にあった情報が伝達されていくわけです。きっとそうしたら全然その本人のことを知らん人もそういう情報が得れて、でそこできっと喋れるっていうことはあると思うんです。でどんどんどんどんアーカイブプロジェクトっていうことは多分後世ちゃんと残すようにっていうことでやってるので、うんうんうん、きっとそこのところを、まあ、ステップとしてクリアしていくっていうのが結構大事だなと思ってて、多分アーカイブプロジェクト多分全部そうやと思うんですよ。
森さんも今地図いろんな人から集めてるって言ってましたけど、具体的にどういう地図が集まっているんですか？
まあそうですね、まあ、まあいろんな人というか、まあ、いろんな組織とかね、まあ、結局この上にどんどん集積していくっ ていう形で集めて、まあ、だから地図そのものをもらってくる場合もあるんですよね、はい、まあ、あるいはその書いてああいうふうに書いていただいたのは、はい、一応全部僕の研究室にも、はい、取ってあります、はいはい、で、まあ、もらってきたらそれを全部スキャンして、うん、これ自体がすごい
大事、膨大な作業ですね、
それ。一大イベントなんですよね、うん、まあ、あのボランティアの方に折りたたんで、であの京都大学の総合博物館にその大型スキャナーがあるんですよ、
うん、畳何畳ぐらいだ、
いや、そのスキャナーですか、A1 かな A0 かな A0 が乗るくらい、はいはい、A0 だから多分、あれが2枚ぐらい
ですね、うん、あれが2枚ぐらい
ですかね、うん、これが A1 ですよね、
うん、そう
ね、
これ2枚分ですよ、
そうですね、はい、まあ、あの僕たちの地図からしたらちっちゃなもん、
そうですよねそ
う地図をこう折りたたんでですね、でこうスキャンしていくっていうことをやったりしてます。でまあまあ、そうやってみんなで書いた地図と、はい、あと、まあ、あのいろいろな地図だとか地理情報を持っていらっしゃる組織の人たち、まあ、そのさっき の, その、高知工科大学、うん、まあ、そういったところの、データを、お借りしてき入れたり、まあ、その方たちと一緒に入れたりとかです、ね、して、まあ、どんどん地球を完成させていって、うん、でまあ、一般の人たちにとっては、まあ、ちょっとまだハードルが高いですね、はい、その、まあ、そのサーバーの立ち上げ方とかは分かってないとできないので、はいはい、まあ、それはおいおい解決していこうとしてまして、うん、まあ、例えばですね、その、全国戦闘マップみたいなのを作ろうとしている人がいるんですけども、まあ、その人とタイアップしてるんですけども、うん、そのまあ、そうなってくるとこう、まあ、こう銭湯の地図を自分で書いてとっとこう貼り付けられるような仕組みが必要だねという話で、まあ、そういったものを開発してはいるんですけど、まあ、そういったものができてくると本当に自分の家の近くをこう手で書いてスキャナーでやっとかスキャンしてポッと書いて、
それは面白いですね。例えば友達とかにここの場所教えてやつって、なんか地図書いたのかとか言って、ほんまにこんなの切れ端とかにバーって
影のもね、
地図とかあるじゃないですか、はいはい、誰がこれ書いたんやろって、全然あのその2人の会話では分かるような地図やけど、いざパッと見、はい、第三者が見た時に全く実用的でない地図とかってあったりするけども、なんかそういったほんまにプライベートなものが合わさっていったりとか、
う
ん、
そうですね、
したら面白いなって、はい、
そういうのをこう入れられるように していこうかなと。
なんかあのドラえもんでスネ夫がテストをね、100点取ったテストをみんなに見てもらいたいから、なんかわざと裏山に隠しに行って、それをこう実際それに引っかかってのび太がなんかあのそこのテストの埋められたところの地図を描くんですけど、地図の目印がこう野良犬やったりとかするんですよ野良犬動くじゃないですかそれはどうやねんのび太のび太ほんまにアホやねんなその時、うん、
まあグローバルベースだったらね可能な、
そうそう、グローバルベースでそういうのがつながっていて面白いな、うん、
あのよくね、このシステムを考えた時によく言われたのは、そのまさに野良犬問題なんですよ。
あ、そうなんですか。あのなんかたまたま触ってしまいました。どういうことですか。
あの、まあ、その、まあ、地図を逆に言うと、その専門家から、この地図の専門家からこのシステムを見ると信じられないんですよね。っていうのは、その基準がない地図なんですよ、
はい、
全部その、古地図なんか入れたりとか、普通の人の手書きのそういうのを入れたりするって言ったら、どこに基準取るんだと いつも言われるんですけど、うん、でもその書いた人のそれで その中で完結した世界だったら、それが基準でいいじゃないですかと、うん、でむしろその別の人が書いた別の基準のものとこっちの基準のものと、その基準を変換する仕組みが作れることが重要で、でその変換するのをこうずっと相対的に変換することで、全部をこう一つの空間の中に見せるっていうのが、まあこの仕組みなんですよね。それが信じられなくてね、その、絶対その測量やってる人は全地球をこう包含するような、そのまず共通な座標系っていうのがあって、これが絶対基準で、そこからそのブレイクダウンしていって、日本の地図と、うん、大阪の地図っていうふうにブレイクダウンしていくっていう考え方なんです。 でだけどもその要するに現在の地図だって日本列島動いてるじゃん、
う
ん、
そうですね、もうすぐ遅いですけど
野良犬と一緒なんですよ、逆に言ったらね、はい、日本の列島の上に基準点を置くっていうことは野良犬の上に基準点を置いてるのと全く一緒で、どんどんどんどん動いていってしまう。大きな地震が動くと何メーターっていってバーンって動いちゃうんですので、で今その、インドネシアの近辺で地震が起きてるってことはインドネシアがガンガン動いてるってことですよね。だからその動いて、だからまあよく言うのがその、6名館、6名館の後その6名館潰れて帝国ホテルが建った、それは正しいか、で今帝国ホテルがあって、日比谷公園があってっていう、その昔6名館、それ正しいかって言ったらば、日本列島動いてるので明治時代と現在だったら十数メーター動いちゃってるから間違ってるんですよ、地球を基準にしたら間違ってるんですよ。だけども、その土地利用で行くとその土地に後から帝国ホテルが建ったというのは正しくって、普通の人はそっちの校舎使うだろうと、地球中心にしたね座標系なんて使って議論する人なんていない、普通はね。でそうするとやっぱりその動く地面の上に基準点取ってもちゃんと地図が作れるってことは重要なことなんですよね。それ分かってないじゃないかってよく言うんだけど、うん、
面白いです
ね、うん、
はい、聞いていただきましたアークトコンピレーションの、ボリューム7、地図と史的記憶というテーマで、お送りしております、ゲストにお招きしましたのは NPO 法人レモのラハプロジェクト、地域に眠る古い8ミリフィルムの、収集公開の、仕組みを、作っておられる松本敦さん、そして大阪市立大学、大学院の地図情報学者、の、森博久さん、グローバルベースプロジェクト主催の森先生をお招きしてのトークです。また今回も、この二方からいろんなキーワードが、飛び出してきたと思いますけども、皆さんいかがだったでしょうか。少々ちょっと難しい、言葉とかも出てきてるかと思いますが、まあ今回ですね、地図というメディア、そして映像というメディア、共に、一つの、この対話の焦点に、なっているところがプライベートとパブリックっていう考え方のところなんですよね。例えばですね、この松本さんの話で、面白いなと思ったのが、その、地域に眠る個人が持ってるフィルムですね、例えばもう8ミリフィルムとかだと実際撮って持ってはる方ってもう結構なお年の方が多いと思うんですけども、そういったお年の方がフィルム8ミリを、見てみたいと、自分の家で見てみたいと、そしてレモンの松本さん頼むと、松本さんが出張上映に来るわけですよね、そしてその人の家で見ると、その時は家族と松本さんだけなわけですよ。あと映写技師さんとね、それで見ると、でその時に家族でいろんな会話出ますよね。 あの時おばあちゃんがこうやったなとか、あ若いな、何年前やろうとか、ここどこやったっけなみたいな会話が出る、非常にプライベートな会話が出ると、そして松本さんは逆にそのプライベートなものが実はパブリックな資料もしくは資源としてですね使えるっていうことの視点で、その他人たちにいろんな質問を投げかけたりする。そこでパブリックと、ね、プライベートが交差するんですよね。で一方ではそういったものを松本さんが今度は公開上映という形でフィルムを提供してくれないかと、そのフィルムの、持ってる方に頼むわけです。そして、恥ずかしながらもいいよっていう形で提供 OK いただいたら、今度は本当に、ちゃんとしたね上映できる会場でですね、地域の人を集めて公開上映をすると、公開上映をすると、あ昔こんなんあったなとか、その時代背景とかの話になって、パブリックな話がそこで起こると、そのパブリックな話が起こるときに、今度は逆に松本さんがプライベートな問いかけをするわけですね、この時は何々さんは何をされてたんですかというような、この方は誰ですかとか、お姉さんですかとかいうような話をして、またそこでパブリックとプライベートが行き交うと、そういったこのパブリックとプライベートがある種ボーダーレスにこう、インタラクティブに行き交う関係性っていうのがですね、非常にこのプロジェクトの面白さであると。また一方、そのグローバルベースプロジェクトっていうのもですね、結局その地図っていうメディアはもともとは行政とか、 企業とかがある種その上から作って、市民に提供したっていうような歴史的背景も、まあ、多少やっぱあったりするんですけども、やっぱり地図っていうのは非常に身近なもので、僕たちだって友達にどっかの店を教えたりするときに、地図を書いたりするわけです。そういう個人が地図で何かを表現するということをですね、またその一つの地図の、システムの上にこう張り込んでいくっていうことで、そこでもパブリックなものとプライベートなものがこう行き交うわけですよね。そして、Google Earth のような、いろんな、まあ、地図のウェブサイトっていうのができてますけど、そこに二次情報としての、私この場所に行きましたっていう写真を上げたり、日記を上げたり、地図に何かレスをつけていくっていう作業。これは地図そのものはパブリックだけども、そこに載ってる二次情報はものすごいプライベートなものなんですよね。そこがまた行き交って、さらにこう二次利用されていくと、二次情報がまた二次利用されていくような関係性が生まれると、こういったところで実はパブリックとプライベートっていうのは完全に、対応なしで行き交わないものではないと、双方向のものであると、いうところが、非常に面白いなと。その双方向の関係性っていうのはもう上と下の関係性ではなく横の関係性なんですよね。誰か上からものを提供する、提供を受けるものという考え方ではなく、お互いそのフィルも提供する人と見る人の関係性であったりとか、地図を作る人と、地図を、まあ、使う人の関係性であったりとかですね、そういったことが、様々な、形で、行き交うと、いうことが、非常にこうクリエイティブで、表現として面白いという、話が、まあ、今日もいろんな例から上がったと思います。本当にまた参考データ、専門用語と出てきたので、上げておきますので、ぜひそちらも参考にしてですね、一度地図の、サイト、今回ログの細道っていうサイトとフォトコーパスっていうサイトを、森先生が紹介されてますんで、こちらリンク貼っておきますんで、ぜひぜひそういったものも、参考に遊んでみてください。ということでですね、今回お届けしましたのは、このアークオーディオの、スタジオ、実行アークにて行われている月例トークサロン、アークトークコンピレーションの、第7回目、地図と指摘記憶、から、お届けしました。次回はいよいよ、4回目のこれ放送ということで、この回の、会場からの質問を交えて、さらに松本さんと、森さんの、話に、活動に、いろいろ迫っていきたいと思いますので、楽しみにしてください。ということでアークオーディオ、10月の、16日分、でございました。それではまた明日。